変わり者ばかりが集まる町、キャラ塾の一角にあるのほほん探偵社。そこには町の中でもとびきりへんてこな女探偵マミコさんがいます。私は女子大生アシスタントのヨウコ。そんな私たちの行く先に待っているのは、ちょっぴりの難事件とたくさんの珍事件の数々。果たして今回は。
ヨウコちゃん、買い物行ったままで遅いな。お腹減っちゃったよ。どれどれ、なんか冷蔵庫にないかいな。とで、マヨネーズとバターしか入ってないじゃん。我が事務所の財政難がここまでとは。致し方ない、キュウリでもかじるか。あ、この箱は何かな。
うわ、ケーキだ。
はぁ、のとさん、それは
ようこちゃん、ひどい。また私に隠して一人で食べようとして、しかもこっそり野菜入れなんかに隠して。私がキュウリをかじろうとしなければ見つけられなかったじゃんか。
いい大人がそんなことしようとしてたんですか。カッパじゃあるまいし。
いいでしょうがよ。とにかくこれは隠そうとした罰として私がもらうからね。
どうぞ。
ちょいよ、何え、いいの。
うん、食べたければどうぞ。
なに、そんなあっさり引き下がるなんて、なんか気味悪いな。
その代わり、どうなっても知りませんよ。
え、どういうことですか。
実はそれ、私の友達の手作りなんです。
それが何。
その友達っていうのが、ものすごい味覚音痴なんですよ。
だからこのケーキがまずいって言いたいわけ。そんな子供騙しの嘘に騙されると思ってんの。じゃあ味見してやろうじゃない。どれどれ、いいだ。甘くて美味しい。へへ、残念でした。そんな嘘に騙されません。言うだ。
いいえ、問題は味じゃなくてその甘さが問題なんです。
え、
その友達は味覚音痴のあまり、とんでもない量の砂糖を使うために、その結果信じられないようなカロリーの高さのケーキが出来上がってしまうんです。
嘘だ。
体重45キロだった男の子が、その友達と付き合いだしてからたった2週間で力士にスカウトされたそうですよ。
そんなバカな。
さっきののとさんが指で舐めたクリームだけでも小結びクラスにまっしぐらですよ。
じゃあさ、なんでそんな危険なものを取ってあるの。
下手に捨てたりすると、アリがわんさか寄ってきて、あっという間に建物を食い尽くしてしまうからです。慎重に取り扱わなくてはなりません。
そんな、
今ならまだ間に合います。さっきのクリームのカロリーを燃焼させてきた方がいいですよ。
うん、わかった。ちょっとジョギングしてくる。
いってらっしゃい。
はあ、いったか。
危なかった。もうちょっとで食べられちゃうところだった。もうだって2時間並んでやっと買えた限定ケーキだよ。もうそれにしても油断ならないわね。まさか野菜入れまで調べるとは。
カッパじゃあるまいしね。
そうそう。ってのとさん、
怪しいから戻ってみれば。
半分こしましょうか。これが本当のカロリーハーフなんて。
そんなんでごまかせれるか。
この番組は集英社の提供でお送りします。
さてと、今日も情報屋さんからのレポートを紹介しますね。あのとさん、すみませんでした。
なんてね、私がヨウコちゃんに騙されるわけないじゃん。
あ、そうですよね。のとさんは探偵ですもんね。素人に騙されるわけないですよね。
まあね。
ん？のとさん？
さあ、レポート紹介しましょうね。
はい。じゃあ読みます。じゃあこちらからですね。
はい。
ペンネーム達彦さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。まみこ探偵ようこさん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。突然ですが、肝を冷やしたり怖い思いをした時に、うん、よく寿命が縮んだなんて言い方をしますが、
うん、
死ぬ間際の人があんな怖い思いをしなければあと数年は生きられたものをと思ったりするのでしょうか。お二人はどう思いますか。
面白いメールですね。
面白いメールだね。また最近寿命が縮んだ思いをしたことはありますか。ありますか。
ああ、なるほど。そうね、そうですね。なんかあったかな。
最近ね、ちょっと前に、
はい、
本当に死ぬかと思ったことがあったの。
うんうん。
これどっかで言っちゃったかな。なんかね、
聞きますよ。
あのね、うん、うちマンション最上階なんですよ、
はい、
そのマンションの中で一番上なんですよ、
はい、
そしたら、
はい、
うちのマンションのベランダの上に、
はい、
さらにあのいろんなアンテナ、
うんうんうんうん、
みたいなのが立ってる、
うん、
さらに上に行けるの、
うん、
うちのベランダからさらに上に、
はい、
でも人が登るようになってないのね、ほとんど、
うん、本当は乗っちゃいけないところなんです。
多分なんかね、普通の人は乗らないんだろうなみたいな、そうところで割かし高いんですよ、うち、うん、そしたらそれでね、でもすっごいどうしても登ってみたくなって、
はい、
階段とかじゃないからさ、うん、なんかはしごが申し訳ない程度についてるんだけど、
うん、
の登ったの、
うん、
どうしても見たくて。行きは良かったの、
はい、
行きはよいよいだったんですよ。
よいよい。
でもね、帰り本当に降りられなくてどうしようと思う。高いんですね、うち結構。だからもう本当にここでどうやって助けを呼べばいいんだろうって、
うん、
で降りようとしたら、なんかものすごいちょうど強風が吹いてきたりして本当に死ぬかと思ったことがありまして。
何やってるんですか。
ああいうね、死ぬかもって思った時には、うん、本当に人間何でもできるなって思いました。
なるほど、
はい、たまには一歩手前なぐらいの気持ちもいいかもしれません、ま
あ、そうですね、
はい、
まあ、死ぬ間際にそのことを思い出して、
はい、死ねなかったら1年ぐらい私は寿命が伸びてたと思います。
ということで
怖かったです。
なるほど、
はい、
これは怖い。じゃあありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まあ、とりあえず今日はこんな感じかね。
うん、今日もたくさん届いてましたね、レポート。
嘘だー！
びっくりした。嘘じゃないですよ、ほら。見てくださいよ、ほら。たくさんあるでしょ、こんなに。
わあ、ほんとだ。うっかりうっかり。
お父さん、やっぱりさっきの気にしてます？
いえ、全然気にしてません。
これは絶対気にしてる。
さてと、今日前振りでも見よっかね。
どうしよっかな。ムトさんの気を紛らわす方法、なんかないかな。
あ、そうだ。後であれも読んでおこう。
あ、そうだ。あれを使おう。
おまかせ探偵、のとまみこ。おまかせ探偵、のとまみこ。
昼の奥様よろめき劇場、愛のブリザード第10話。前回までのあらすじ。天涯孤独のメイド吹雪に対して卑劣な罠を仕掛けた大富豪の令嬢蘭子。そんな彼女を愛せなくなった婚約者のつむじは婚約の解消を宣言したのであった。
つむじさんが蘭子お嬢様に婚約解消を言い放ってから数日、蘭子お嬢様はずっと荒れたご様子でお部屋にこもりっきりになってしまいました。
なぜなの？なぜおじい様は私とつむじさんの婚約解消を黙って見ているのよ。私がこんなに苦しんでいるのに。ひどいわ。嫌い、みんな大嫌いよ。
蘭子お嬢様、あれから私もつむじさんとはお会いしていませんが、折を見て きちんと蘭光嬢様やご家族の方とお話しされるそうです。一体私はどうしたらいいのでしょうか。
なぜ私がこんな目に遭わなければいけないの。
これというのも全て吹雪さんのせいだわ。そうよ、あの子がいなければこんなことにはならなかったのよ。憎い、憎いわ。あの子が、見てなさい、私以上の苦しみを味合わせて差し上げるわ。
そして数日後。
すいません、郵便です。
あ、はい、
雪山吹雪さん宛てです。それじゃ。
え、私宛てって誰からかしら。あ、つむじさんからだわ。
背景、吹雪さん。ジャンプスクエア創刊第2号は小野冬美先生原作、藤崎龍先生が描く衝撃のホラーファンタジー四季が新連載スタート。さらに荒木博彦先生の特別読み切りジョジョ第4部岸辺露伴は動かないを掲載しています。それから蘭子さんのことで話がある。今夜指定の場所まで一人で来てほしい。向井つむじ。
つむじさんの指定ではこの辺りのはずなんだけど、ここは工場跡か何かかしら。なんだか怖い。なんでつむじさんはこんな場所を選んだんだろう。
そりゃ人目につかねえようにさ。
誰？
こいつはすげえ上玉じゃねえか。
これで金までもらえるんだからたまんねえな。
来ないで。
そう言うなよ、これから可愛がってやるからよ。
絶対絶命の吹雪、一体どうなってしまうのか。
おまかせ探偵若葉美子おまた。
この辺にあったような気がするんだけどな。
あったー、これだー。コードネームタラレバさんからの依頼書。探偵の野戸さん、助手の陽子さん、はじめまして。実はお二人に相談があるんです。私には5年付き合っている彼がいるんですが、最近怪しいんです。今まで休日は必ず一緒に過ごすようにしていたんですが、ここ何週間休日になると暇って、いやちょっと、あー今日はなど苦し紛れの言い訳でなかなか会ってくれないんです。私は女の勘でピンときて、他に女ができたのねと問い詰めたんですが、彼は白を切るばかり。もうこうなったら徹底的に彼の真相を暴いてやろうと思うんですが、何か嘘を見破るいい方法はないですかね。 これだよ。これを使えば野戸さんもきっと自信を取り戻してくれるはず。よし、野戸さん。
陽子くん、まさか君が黒幕だったとはな。
ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。って、どうしたんですか野戸さん。
私の中にはすでに死神監察官ライドウが入っている。
死神監察官ライドウ？また野戸さん漫画読んだでしょう。
ライドウの能力を取り込んだからどんな嘘も見抜いてやる。
なるほど、そういうことですか。でも野戸さんがそう来るならちょうどよかったです。野戸さん、今日は嘘を見抜く方法を調査してくださいって依頼が来てるんですよ。
それで？
それで野戸さんに調査してもらおうと思いまして。
なるほど、よろしい、どんな嘘でも見抜いてやろう。
なんだか妙なキャラなんですけど、まあ話が早くて助かります。じゃあちょっと準備をしてきますね。
というわけでキャラ塾の住民を集めてみました。タケさん、おまわりさん、よろしくお願いします。
いやいや、他でもないのぞちゃんの頼みなら断れないよ。
そうであります。それに先週本館もお世話になったのであります。
いやあ、タケさんにボンクラくん、どうもどうも。
本館の名前は元倉であります。
あれ、元さん、さっきのキャラはどうしちゃったんですか？
あれ疲れるんでやめちゃった
あ、まあキャラはともかく、のとさんにはこれから嘘を見抜く実験に挑戦してもらいますからね。
オッケー、任せといて。
うん、じゃあ説明しますよ。
お願いします。
これからタケさんとおまわりさんと、そして私の3人で、
うん、
とあることに挑戦します。
うん、
でものとさんの前には壁があるので、3人が挑戦している姿は見えないわけですね。
なるほど。
はい、さらに、3人同時に挑戦するんですけれども、
うん、
3人のうち1人だけ挑戦している風な演技をしてるんですね。
嘘っ子だな、1人だけ、
はい、1人だけ嘘をついてるんです。
うん、
その状態を耳だけで聞いて、
うん、
誰が嘘のリアクションをしているのか、のとさんには当ててもらおうと、こういうわけです。
なるほど。
はい、そして実験の後にね、
うん、
のとさんにはその感想を話してもらえますからね。
なるほどね。
します。
のとちゃんの感想をまとめれば、うん、嘘を見抜くコツがわかるってことだな。
そうなんです、その通り。というわけでのとさん、どうですか、いけそうですか？
じゃあ頑張るぞ。
じゃあいきますよ。
うん、
まず一つ目のお題はこちら、電話帳10冊持ち上げチャレンジというわけで、
うん、なるほどね、電話帳10冊を3人で一斉に持ち上げてくれるわけだね。
はい、めちゃめちゃ重いですよこれ実際。
よし、じゃあ陽子くん、私は壁を作るよ、はい、自分の前に。
了解です。じゃあですね、早速チャレンジしようと思います。いきますよ、みんなで。じゃあ持ちますよ、せーの。みんな
ちょっとボクラ君いるの？
じゃあこれもボクラ君、
あのね、
持ち上がらないぞこれ。
書店に入り浸ってる私にしてはね、別にこれぐらいのことはね、あ、まあ大したことないんだけどね。
おお、なるほどね、タケさん、大したことないんだ。
大したことないけどね、腰を痛めてるんでね最近ね。あ、ボクラ君と同じか、それは腰を痛めてるね。
指が痛いであります
。ボクラ君どう？
本家はちょっと指が痛いであります。
指が痛い。
指痛い。ヨコちゃんは？
私ねちょっとねこれ持ち上がらないぞ結構。あのね、ちょっと上がるは上がる。
女性には無理だねそれはね。
本当
本当に
やばいな、みんなうまいな。
これはきついっす。
じゃあちょっと下ろしましょう
か。分かった、下ろして下ろして。どっちだ、どっちだろう、
どっち、うん、じゃあですね、元、うん、さんには、
うん、
誰が嘘をついていたか答えていただきましょう。
ます。
どうぞ。
ボンクラくん。
正解は私です。
ようこちゃん。
これバレたかなと思った。難しい。
ようこちゃんかボンクラくんだと思った。タケさんは絶対持ってると思ったの。
すごい。
ボンクラくんには重みがなかった気がしたの。声に。
まあ、人間的に重みがないかもしれない。
そんな。
やばい。やばい。あ、まあまあまあ最初だからね。
うん。じゃあまあまあ皆さん、
よし、ちょっとコツがつかめた。
じゃあ、ね、
もう次は大丈夫。
本当ですか？じゃあ次いきますからね。
うんうん。
じゃあ次のお題はこちらです。電気マッサージでビリビリチャレンジ。
おお。
はーい。電気マッサージ、あー、ここにありますよ。
3人同時にそれを体に貼り付けてもらって、
はい、
スイッチオンなわけね。
スイッチオンです。
でも一人だけビリビリしてないんだ。
うん。
どれぐらいのビリビリ感なんだろう。
本当に。うん。じゃあ今回は、のとさんに、
うん、
あの、壁から、顔だけ私たち見える状態にしましょうか。
じゃあ私見ちゃっていいのね。
うん。見ていいですよ。はい。うん、じゃあ皆さん、
うん、
今腕にビリビリをつけてます。うん、電気マッサージつけてます。
うんうんうん、なるほど。
じゃあ、
うん、
皆さん同時にスイッチ、
ね、今回は動きを見せてくれるわけだ。
はい。皆さんの表情とか、
はい、
見ながら、
よし、
やってみましょう。
あ、嘘つきは誰かな。
はい。じゃあ行きますよ。
スイッチ、
スイッチオン。
うん、来た。
あれ？ はい、どうもありがとうございます。あ、これはね、もうね、わかった、
わかりました、
嘘つき、よし、読めたぞ。
じゃあ、答えてもらいましょうか。
はい、答えは、
はい、
ヨーコちゃん、
正解は、
うん、
タケさんです。
う
っ
すー、マジで
ビリビリ演技40年ですか、
タケさん。
すごい、なんかこういうの初めてやったけど、本当にあのテレビのバラエティ番組とかでやってるあのリアクションの人たちは本当に本当のリアクションだったんだなって。
あのね、
うん、
ボンクラ君は本当だと思ったの。なんかちょっと涙目な気がしてね。
私これ時間差できちゃったから、
うん、
バレるかなと思ったんですよ。
そう、なんかヨコちゃんは全然何にもね、
うん、
平気な感じした。
あ、本当に、
うん、
よーし、私の演技もなかなかということですな。
うー
本当に悔しがってる。はい、ということで、まあ実験は以上ですよ。まあ、竹さん、おまわりさん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。うん、
では、バイバーイ。
バイバーイ。
ありがとう。
さあ、のとさん、実験を踏まえて、今回の依頼の答え出しましょうか。
え、
どんな依頼だったか覚えてます？
あったね、依頼ね、男の人が嘘つくっちゅうやつね。
そうそうそうそう。どうです、なんか参考になりましたか？
あった、
うん、
よし、いいよ、うん、
じゃあ一言で、
はい、
お願いします。
男の言葉は信じるな。
結局そこなわけですね。なるほど。
お任せ探偵のとまみこ、
12月8日、今日はのとさんを遊び半分で騙してしまいました。そしたらのとさんは必要以上に気にしてしまい、なだめるのが大変でした。あ、これじゃあ探偵日誌としてあんまりか。もう少しちゃんと書こうかな。今日は町の情報屋さんから寄せられた嘘を見抜く方法を教えてくださいという調査依頼に取り組みました。のとさんはそのためにいつものように漫画を読んで、漫画の登場人物になりきっていました。いつもその相手をするのが本当につか、あー、違う、いつも一生懸命に依頼に取り組むのとさんをもっと見習おうと思います。ちなみにのとさんが今回読んだ漫画は死神監察官ライドウという漫画でした。市民のために必死で働く多くの善良な警察官の努力を嘲笑うかのように、不正を働く一部の悪徳警官、死神と恐れられた一見冷酷非道にも見える監察官のライドウは、今日もそんな下道を取り締まるために正義の鉄槌を下します。かなり読み応えのある漫画みたいなので、所長もぜひ読んでみてください。はぁ、探偵に仕掛けた。あー、なんかでも今日はなんか変なことばっかり書きそうになるな。どうしちゃったんだろう。うん、疲れてるのかもな。今日は早く帰って寝よう。
お任せ探偵のとまみこ、
は、
お、ヨーコちゃん報告書だね。
ああ、ええ、帰る前に情報屋さんに渡す報告書を書いておこうと思って。でもなかなか最後の言葉が出てこないんですよね。
おほー、でも今日は情報屋さんの依頼を解決してちょっと珍しい感じだったよね。
あ、ですよね、ちょっと面白かったじゃないですか、こういうのもね。
今までにない感じですね、
またまたこういうのもね、やっていけたらいいなって私は思うんですよね。
あ、私もやりたい、こういうの。
ところで 嘘を見抜くのってどうでした？大変でした？
大変。なんかさ、漫画の力を借りたはずなんだけどさ、いやーなかなか奥が深いね。
でも面白かった。
面白かった、確かに
逆のもやってみたいなと思いましたね。
あ、
私がみんな、
よこちゃんが、
そう、のとさんがやってるのを見て、
もうね、ちょっと人間不信になってくるよ。
本当に
もうあんな私ね、取り留めもない締め方をしてしまったけれども最初から信じんじゃねえみたいなね。
あ、そうか、
そういうことを言ってちゃダメね。
ありましたよ。
ただよこちゃんさ、生々しい声ってのはあったかも。
そうね、やっぱリアルな声っていうのは、
そう、あのね、作られてない声っていうのはね、
芝居じゃないっていうね。
そう、
やっぱああいうの勉強していかないといけないと思いますな。
それで男の嘘も見抜いてほしいね。
見抜いてほしいですな。じゃあですね、まあこれからね、調査依頼の募集も、あのいっぱいできるようにね、
そうだね、
チラシにも書いておきますね。
よろしく頼むよ。
はい、じゃあチラシに、あ、ありますよ、はいはい、チラシにじゃあ書き足しておきます。
はい、
町の情報調査依頼募集中。
お、
はがきの宛先は郵便番号 105-8002 文化放送おまかせ探偵のとまみこまで。メールアドレスはおまたん @joqr.net omatan@joqr.net。 情報依頼が採用された人には不動産屋さんから素敵な報酬を差し上げます。詳しくは文化放送のホームページをご覧ください。うん、これで OK じゃないですか。
あ、のうこちゃん、
宛
先間違ってるよ。
え、間違ってました？
ほら、そこのそれ、
え、
ほら、
あ、どこ、え、ちょっと待って、どこですか？
うんすでーい。
ちょっとのおとさん、
よし、これで借りは返した。
え、借りって、はぁ、すっきりした。やっと寝られる。
さあ寝よ寝よ、おやすみ。
のおとさん、やっぱりまだ気にしてたんだ。
あ、そっか。
じゃあ嘘をうまく見抜く方法は、普段から嘘をつかないこと。そうすれば嘘をつかれることはありません。
おまた、
キャラ塾伝説二丁目の路地裏。
このコーナーはおまかせ探偵のとまみこの舞台キャラ塾に存在するかもしれないさまざまな伝説を紹介するミニコーナーです。
このコーナーの案内役はのとまみこ役のとまみこと
陽子役本田陽子がお送りします。さてさてさて、第10回目。
10回目、あー、2桁いったね。
そうですね、
10回だ。わーい、わーい、わーい、おめでとう、わーい、わーい。
今後とも皆皆様末永く、
末永くよろしくお願いします。
聞いてください。
でね、のとさ、
な
に、せっかくだから、あのさっき私が味わった
ビリビリコ、
ビリビリ、
ビリビリコ、
これね、体験してください。両手がいいな。
両手、
うん、
わ、なんかすごいねっとりしてる。
ねっとり、ペタッ、冷たい冷やって感じ。
ほんとだ、
これね、
つきましたよ、両手に。
私、笑いたくなる気持ちがきっとわかると思いますよ。
いいね、
これでいいのかな。
いいわ、
これでいいのかな。いきますよ、
うん、
はい、じゃあ、いきます。
あ、来た来た来た来た、
大丈夫大丈夫大丈夫、
どうぞ、うん、どう、もっと強い、もっと、
これ何、これ
。ほら、笑いたくなるでしょ。もうやめる？
動かないですよ。
もうやめる？
ちょっとやめる。
もうやめる、もうやめる。はい。
これ私今すごい奇妙な動きしました、ね。今日、え、これ
なかなかいいリアクションでした。
ようこちゃん、よくあのあんな素でいられたね。
あ、最初ですね。最初結構頑張ってましたよ。
すごい頑張って
た。笑ってごまかしてましたよ、だいぶ。
私にやってくれた強さどれぐらい？
わかんないんですよ、これね、うん。とにかく強い強い強いっていうボタンを押し続けてました。
あ、今ね、エビのように。
ふにゃってなってました。
お湯に入れられたエビのように私は、舞い回りましたよ。すごい、気持ち悪い。
なんかね、迷ってなりましたね。
これ気になるから。
ね、なんか弱いのだったらね、なんか本当に良さそうだけど。
うん、いやー、それだけの話ですけども、うん、嘘上手。
そんな悲しい顔しないでくださいよ。
嘘が上手でもいいことないと思うよ。
そうですよね。みんな嘘はつかないようにしよう。嘘が下手な方がね、こう人間素直でとてもいいと思いますよ。なんかね、本当になんか情報屋さんからのこれからね、うん、なんかこういう風にこう作品、うん、ま、作品に関わっ、なんかまあ集英社さんの作品に関わるとか考えなくても良いので、うん、まあ、なんかこういう情報以外にも依頼解決のメールを送ってくれたら本編の方にも反映される、
うん、それはなんか今回この10話目にして初めてやってみたけど、はい、なんかそうやって、うん、もちろんみんなの近況だったりとかっていうのもすごく嬉しいし、うん、読みたいんだけど、そうやってなんか物語の中で実際にみんなの悩みを解決していくとか、うん、また違った形で ね、
うんうん、物語の中に取り込まれるかもしれないぞという、
そう、
感じでね、
ぜひぜひそういうのね、うん、入れていきたいと思うので、
はい、皆さんも
楽しんで、
はい、
遊んでください。
はい、はい、というわけで、はい、このコーナー早速いきます。毎回リスナーの皆さんから寄せられたキャラ塾の伝説を紹介していきます。うん、そして最後にこれ採用という伝説を一つ決定、選ばれた伝説は番組のホームページに採用されます。
はい、じゃあ早速紹介していきましょう、はい、まずはコードネーム医者ではない白衣男さんからいただきました、
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。キャラ塾の伝説、
うん、
陽子女子の通うキャラ塾大学に、うん、奇妙な居眠りの仕方をする男子生徒がいるらしい、
うん、
それはメトロノームのように左右に揺れていたり、うん、鉛筆を持ったままノートを書いているような姿勢であったりするのだが、
うん、
触るとビクンと立ち上がり、うん、黒板を急いで書き写し始めるとか、
うん、
そんな彼が授業中、うん、普通に腕を枕にして眠っているところは誰も見たことがないらしい。
不思議な人、不思議な
眠りの仕方をするんだ、
メトロノーム。
お
お、面白い。
なんかさ、うん、昔ちょっと居眠りがバレないようにってやったことなかった、うん、学生
たち。私は結構堂々としてたかな。
堂々とグワって寝るタイプだ。
堂々と寝てたかな。
あ、なるほどね。
なんかね、うん、こう必死で、うん、こうなんか寝てない風を装うと、うん、ガクンってなったりして、
そう、
逆に、
うん、あれ恥ずかしい
ね。恥ずかしいんですよ。恥ずかしいしバレやすいし、
うん、
どうやってました、のとさん。
そう、まさしくカクンで恥ずかしい
から
なんですけど、
うんうん
うん、あの、こんな
じ
の肘ついて、
あごれね、
顎
を乗っけて、顎がずれて、
そうカポンってなって、
ありますね。みんな経験あるんじゃないかな、これね。
あるよね。
うん、
なるほどね。身近な話題でしたね。
はい。じゃあもう一つご紹介します。
はい、
コードネームのとさん大好きさんからいただきました。
ありがとうございます。
キャラ塾の伝説。毎年12月31日の大晦日の日、
うん、
近くにお寺のないキャラ塾2丁目にやってくる新年鐘つき屋さんは、除夜の鐘を持ってくる、
うん、
しかしその鐘は、特製空気ポンプで膨らましてからじゃないとならないもので、
うん、
鐘つき屋さんに払った金額によって膨らむ大きさが変わり、うん、毎年起こるいいことの大きさも変わるそうだ。ちなみにお菓子をあげると3倍の大きさまで膨らましてくれるそうです。1000円で50センチ、1500円で85センチぐらいまで膨らむとか、なんか細かい伝説ですな。へぇー、
お寺はなかったっけ。
お寺はないのかな。
寺はなかったか、
うん、
寺は、
ま まあ、作っちゃえば作れるんですけどね。
まあね、突然次の週出現してるかもしれない。
出現してるかもしれない。でもこういう人がいるかもしれないという伝説もね。
あー、面白いね。
お菓子が好きなんですね。じゃあ1000円払ってお菓子をあげた方が1500円を払うよりいいんだ。
なるほど、うん、なるほど、細かいね、
うん、細かいですな。
なるほどなるほど、来年起こるいいことの大きさも変わるんだもんね、うん、
どうしよう、なんか今日は面白いです
ね。うわ、難しいな。
とても説明が細かい、両方とも。
どっちビビってきた？
うん、
どっちも面白い、
面白い、うん、どうしようかな、どうしようかな。この男子生徒の、うん、
身近か、ちょっと、うん、
ありえないだろうみたいなことが、
そうだね、うん、ちょっと身近っぽくないかだね、
うん、うん、そっちかな。
こっち持ってる方、
うん、
よし、
うん、
じゃあ、今回の採用されるキャラ軸の伝説は、
うん、はい、
コードネームのとさん大好きさんからいただきました。
はい、
新年金付き屋さんに決定です
。はい、おめでとうございます。された伝説は番組のホームページに掲載されます。
はい、
はい、このコーナーではリスナーの皆さんからのキャラ塾の伝説を募集しています。
はい、
メールアドレスはおまたんアットマーク joqr.net です。omatan アットマーク joqr.net、 どんどん送ってきてください。
以上、キャラ塾伝説2丁目の路地裏でした。
おまかせ探偵のとまみこ、おまかせ探偵のとまみこ。
この番組の内容は死神監察官ライドウの内容とは一切関係ありませんが、死神監察官ライドウを発行している集英社の提供でお送りしました。